野外焼却、野焼きは禁止です。法律では次の場合を除き、廃棄物の焼却が禁止されています。震災や風水害などの災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの、風俗習慣上または宗教上の行事に必要なもの、農業や林業、漁業を営むためにやむを得ないもの、焚き火など日常生活を営む上で通常行われる草木などの焼却で周辺地域の生活環境への影響が軽微であるもの、問い合わせ環境衛生課。市街で発生したゴミや産業廃棄物は処分場に持ち込めません。家庭系粗大ゴミ、臨時ゴミは収集業者への電話申し込みが原則ですが、これを利用できない場合、ゴミを自分で焼却場に直接持ち込んで処分することができます。処分料金5キロ未満40円、5キロ以上15キロ未満は100円、以後10キロ増すごとに100円を加えた額。処分方法、環境衛生課で廃棄物搬入証明書の発行を受け、月、水、木、土曜の午後1時から4時、1日に1度、1社に限り搬入できます。年末年始を除き、この曜日であれば祝日でも搬入可能です。最大積載量2トン以上の車両で搬入する場合は、廃棄物搬入証明書発行の際に登録番号、ナンバーの申請が必要です。問い合わせ環境衛生課。4月1日以降の改定内容については広報12月号をご覧ください。容器に中身が入ったまま出さないで。火災や健康被害が発生しています。缶、瓶、ペットボトルは月に2回、容器包装、プラスチックは週に1回それぞれ収集を行っていますが、必ず中身を使い切った状態でゴミ出しをお願いします。問い合わせ環境衛生課。道路交通法の一部が改正されたのをご存知ですか？昨年6月1日より道路交通法の一部が改正され、信号無視など危険行為として3年以内に2回以上摘発された悪質自転車運転者に対して、自転車運転者講習の受講を義務付けた道路交通法が施行されています。自転車の危険行為として取り締まりの対象となるのは次の14項目です。信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路における車両の義務違反、徐行違反、通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害、遮断踏切立ち入り、交差点安全進行義務違反、交差点優先者妨害等、環状交差点安全進行義務違反等、指定場所一時不停止等、歩道通行時の通行方法違反、ブレーキ不良自転車運転、酒酔い運転、安全運転義務違反。問い合わせ道路公園課。高齢者自転車安全講習会、4月15日金曜午後3時から4時、レイクアルスタープラザ川崎生涯学習センター多目的室で。対象65歳以上の市内在住者100人。申し込み問い合わせ3月7日月曜から10日木曜に電話で道路講演会へ。無料。講習会の参加者には自転車用ヘルメットと反射材付きマフラータオルを進呈します。春の全国交通安全運動、交通安全運転者講習会、日時3月14日月曜、16日水曜、いずれも午後7時から8時、場所熊取町町民会館ホール、17日木曜、18日金曜、いずれも午後7時から8時、 レイクアルスタープラザ川崎生涯学習センター、22日火曓午後7時から8時田尻町立公民館、23日水曜午後1時半から2時半、24日木曜午後7時から8時レイクアルスタープラザ川崎生涯学習センター。問い合わせ道路公園課無料。不審な水道の点検と訪問販売にご注意を。問い合わせ上下水道局電話 467-2800。 ご存知ですか、国民年金第1号被保険者の独自給付、家父年金第1号被保険者として免除期間を含む保険料を納めた期間が25年以上ある夫が障害基礎年金も老齢基礎年金も受けずに亡くなった場合に、内縁関係を含む婚姻期間が10年以上ある妻が60歳以上65歳未満の間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3を受け取ることができます。死亡一時金第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が障害基礎年金も老齢基礎年金も受けずに亡くなった場合で、その人によって生計を同じくしていた配偶者・子などの遺族が遺族基礎年金を受けられないときに、12万から32万円の死亡一時金が支給されます。遺族が家父年金と死亡一時金のどちらの支給対象にもなる場合は、選択によりどちらか一方が支給されます。申請問い合わせ国保年金課。消防サイレンが変わります。問い合わせ市民共同課。今まで使っていたサイレンが電波法の関係で使えなくなりますので、今後現在整備中の防災行政無線屋外放送設備でサイレンを鳴らします。試験放送を行います。3月下旬に試験放送を行い、その後運用を開始します。試験放送内容、こちらは泉佐野市役所です。ただいま〇〇時からサイレンの試験を行います。サイレン音、次の場所に設置した防災行政無線で消防サイレンを鳴らします。扇小学校、日根野中学校、安松町内会館、南部市民交流センターなどです。サイレンが鳴った時の火災に関するテレフォンサービス番号が3月15日から変わります。新番号 463-0009